特集、長崎で語る自分の言葉で3ページ。昭和20年8月9日、長崎の町は一発の原子爆弾により壊滅状態となり、多くの人々の尊い命が奪われました。70年は草木も生えないと言われた原爆の惨禍から、先人たちの不屈の努力で町は復興しました。しかし、核兵器のない平和な世界を実現しようと、自らの声で語る被爆者は年々少なくなってきています。平和について、自分に何ができるか、一人一人が考える夏がやってきます。1、被爆地長崎の取り組み、継承と発信。継承と発信、これは核兵器のない平和な世界の実現のために、被爆地長崎が行う取り組みのテーマです。主な取り組みを紹介するとともに、自分の言葉で被爆の実相を次世代に伝えようとする活動も紹介します。1、被爆の実相を伝える。被爆者による体験講話など。2、世界のズレを正す。核実験への抗議など。3、世界に次の一歩を示す、核兵器禁止条約締結の訴えなど。4、ネットワークを広げる、平和首長会議、日本非核宣言自治体協議会など。5、ゴールを示し続ける、平和宣言の発信など。6、平和を担う人材を育成する、国際会議への若者の派遣など。長崎原爆資料館展示リニューアル。開館から20年を迎えるにあたり、被爆70周年事業として最新の映像・情報機器などの導入により、観覧環境を改善したほか、米国国立公文書館で収集した写真・動画資料や被爆者の絵画などを公開し、展示内容の充実を図りました。核兵器廃絶長崎連絡協議会 PCU-NC 長崎を最後の被爆地にと願い、県、市、長崎大学が連携し構成する核兵器廃絶のための協議体、長崎平和推進協会及び長崎原爆死没者追悼平和記念館も参画です。専門家による市民向けの講演会や情報発信などを行っています。また、平和を担う人材を育成するため、昨年は NPT 再検討会議ニューヨークに長崎ユース代表団を派遣し、会議の傍聴や世界の若者とのワークショップを開催しました。長崎平和特派員、国外で平和活動を行っている人材を長崎平和特派員に認定して、その活動を支援し、ネットワークを構築しながら、国外における平和の取り組みを推進しています。広島・長崎原爆展。広島市と共同で、海外の主要都市において原爆展を開催することで、広く被爆の実相を伝えています。原爆展では、写真パネルや被爆資料の展示、ビデオ上映のほか、被爆体験証言などを行っています。青少年ピースボランティア。15歳から30歳未満の青少年が被爆の実相や戦争について学び、様々な視点から考え行動することにより、被爆体験の継承と平和意識の高揚を図っています。青少年ピースフォーラム。毎年、平和記念式典に合わせて、全国の自治体が派遣する平和施設団の青少年と、長崎市の青少年とがフィールドワークや意見交換を通して平和の尊さを学びます。平和学習発表会。市内の中学生が一堂に会し、日頃取り組んでいる平和学習の成果などの発表を通して、学校での平和の取り組みを発展させる機会としています。語り継ぐ被爆体験、家族交流証言。 被爆体験の継承を望む被爆者からそれを受け継ぎたい方、家族、交流証言者への被爆体験の継承を支援しています。家族、交流証言者としての活動の場を広げることで、被爆の実相の次世代への継承を進めています。平和情報サイト、長崎原爆の記憶。被爆の実相を風化させることなく、効率的に次の世代へ継承するため、報道機関など様々な機関や団体が所有する長崎原爆に関する資料や情報などを公開しているホームページとリンクするポータルサイトで、主に小中学生の平和学習を支援しています。平和の灯火。平和記念式典の前夜に市民が平和の灯火を灯すことにより、市民一人一人が原爆の惨禍を決して忘れることなく、平和の尊さに対する意識の継承を図り、合わせて平和都市長崎を世界に向けてアピールします。2. 物言わぬ語り部、長崎原爆遺跡。6月、国の文化審議会が長崎原爆遺跡を史跡に指定するよう、文部科学大臣に答申しました。被爆された方々が少なくなる中で、物言わぬ語り部としての役割はますます重要になってきています。今後も遺跡の保存と活用を図り、被爆の実相を後世に伝えていきます。爆心地。原子爆弾が炸裂した空中点の直下である爆心地。爆心地公園には、原爆による破壊を示す遺構として、被爆当時の地層が残されています。もともと南に傾斜した地形でしたが、原子爆弾の爆発によって生じた瓦礫の堆積、及び公園化に伴う正地層により、現地形が形成されました。写真、被爆後の爆心地、林茂雄撮影、写真終わり。旧城山国民学校校舎。爆心地の西、約500メートルに位置していた旧城山国民学校校舎は、当時、鉄筋コンクリート造り3階建てでした。原爆により校舎内部は破壊され、北側校舎の2階、3階は全焼。現存しているのは昭和12年、1937年に完成した北側校舎の階段塔の部分。内装に埋め込まれた木レンガが焼損したまま残っており、高熱による被害を示しています。写真、被爆後の旧城山国民学校校舎、林茂雄撮影、写真終わり。浦上天主堂、旧鐘楼。浦上天主堂は爆心地の北東、約500メートルの位置にあり、石材とレンガで作られた天主堂は、原爆によりわずかな銅壁を残して倒壊しました。また、天主堂の総塔にあった鐘楼ドームは、鉄筋コンクリート製で直径 5.5 メートル、推計約50トンで、南側のものは天主堂内に落下しました。現存しているのは北側のもので、崖下の小川に滑落し、当時の位置をとどめています。写真、被爆後の浦上天主堂旧鐘楼、米軍撮影、写真終わり。旧長崎医科大学門中。爆心地の南東約700メートルに位置した旧長崎医科大学では、原子爆弾により教職員、学生合わせて890人余りの死者が出ました。正門は石造りの2基の門中とコンクリート製の2基の内中で構成。南側の門中は爆風により中部が基壇部から水平方向に9センチメートルずれて傾き、爆風により柱部が基壇部から水平方向に9センチメートルずれて傾き、基壇部との間に最も大きいところで16センチメートルの隙間ができてしまいました。写真、被爆後の旧長崎医科大学門中、米軍撮影映像を加工、写真終わり。 山王神社二の鳥居。山王神社は爆心地の南東約800メートルに位置します。社務所や神殿などの建物のほか、三の鳥居と四の鳥居も倒壊しました。二の鳥居は原子爆弾の強烈な爆風を受け、南側の笠木が東に回転し、北側の柱は倒壊して一本柱に。残された南側の柱の爆心点に面した部分には、熱線の影響で表面に剥離や溶解が起きています。写真、被爆後の山王神社二の鳥居、林茂雄撮影、写真終わり。3、被爆の実相を伝える、被爆の記憶。被爆者の皆さんは肉体的、精神的な苦痛を抱えながらも、世界中の誰にも二度と同じ思いをさせたくないという強い思いで平和の訴えを続けてきました。これが、核兵器のない平和の世界を実現しようとする長崎の原点です。しかし、被爆から70年が過ぎた今、その被爆者の方々は少なくなってきています。私たちはこれまで以上に原爆の惨禍を体験した被爆者の声に耳を傾けなければなりません。核兵器保有国指導者の被爆地訪問。5月27日、現職の米国大統領として初めてオバマ大統領が広島を訪問しました。昨年5月にニューヨークの国連本部で開催された NPT 再検討会議で示された最終文書案でも、世界の政治指導者たちが核兵器の被害を受けた地域や人々と交流し、経験を共有すること、の必要性が盛り込まれました。核兵器保有国の指導者が被爆地を訪問し、自らの目で人間の視点から被爆の実相を見てもらえば、核兵器はあってはならないという結論になるのは明らかです。長崎市は広島市とともに世界の指導者に対して被爆の実相を知ってもらうため、被爆地訪問を要請してきました。今回は残念ながら、オバマ大統領の長崎訪問は実現しませんでしたが、私たちは核兵器保有国の指導者などの被爆地訪問と、核兵器の非人道性を粘り強く訴え続けていきます。長崎に来て、被爆者や若者たちの話に耳を傾けてもらい、平和への思いと未来への希望を共有することが長崎の願いなのです。次の世代への継承。被爆や戦争の記憶の風化や若い世代の無関心が懸念されます。そんな中、若者が過去の歴史を知り、平和な未来を創造する力をつけながら、自ら考え平和の思いを発信する活動が大切になっています。被爆体験を持たない世代が継承し、国内外へ向かって発信することで、世代が変わっても被爆地は核兵器廃絶を諦めないという強い決意が伝わります。オバマ大統領の広島訪問の場面に立ち会った若者に話を聞きました。写真が2枚あります。写真の説明。原爆ドームを背にマイクの前に立つオバマ大統領。広島平和記念公園の慰霊碑の前で、田上市長と若者たち。写真終わり。若者が世界を変えることができる。写真、長崎ユース代表団河野隼人さん。長崎大学環境科学部4年生。なぜ平和についての活動を。8月9日、長崎出身の友人が平和について自分の考えを発信していることに驚き、平和を祈る長崎の街の空気にも心を打たれました。長崎出身でない私には、地域によってこんなにも意識の違いがあることを痛感しました。核兵器の現状や国による核兵器への考え方の違いに気づき、関心を持つことから、平和への行動が始まると思います。 私はこの気づきや関心、興味を大事にしています。長崎で平和を学ぶ若者であることに誇りを持って、平和だけでなく、いろいろなことを探求していく気持ちを持ち続けたいです。関心を持つことが何かを変え、作るきっかけとなります。作るは創作物の創にひらがなのる。広島訪問に立ち会って、オバマ大統領の訪問が自分の想像以上に報道で取り上げられている様子を見て、自分たち一市民が一人で発信することと比べて、はるかに及ばない影響力の大きさを感じました。歴史的な場面に立ち会ったのだと感じて、被爆からこれまでの歴史について改めて見直してみたいと思うようになりました。平和教育の先駆者となりたい。写真、長崎ユース代表団、秀総一郎さん、長崎大学多文化社会学部3年生。なぜ平和についての活動を？戦争について広島、長崎出身の同級生が自分の言葉で議論していることに驚きました。世界には多くの国があり、その違いや考え方を知り、より良い方向に進んでいくための方法を協力して考えていかなければなりません。平和教育は過去の戦争についての知識を増やすことが目的ではありません。平和な世界にするために何をすべきか考える力をつけさせることが平和教育だと思っています。核兵器をなくし、平和な世界にする方法を自ら考える教育をこれから学び、いつか日本の平和学習に提案できるようになることが私の夢です。広島訪問に立ち会って、現職の大統領が被爆地を訪問することはとても意義のあることだと思います。子どもたちの笑顔、両親からの優しい抱擁という日常生活の幸せに触れたオバマ大統領のスピーチが印象的でした。大統領も一人の人間です。自分たちと同じように平和を願っているんだということを感じました。長崎が受けた惨禍を、そして平和への希望を自分の言葉で伝えたい。吉田優子さん、平和案内人。被爆の実相と平和の尊さを伝えるため、長崎原爆資料館や長崎原爆死没者追悼平和記念館、被爆建造物などの案内をするボランティアガイド、185人のガイドが登録、平成28年7月現在しており、昨年度は3万人を超える方に被爆の実相を訴えました。平和について考えることが自然なことでしたと幼い頃を振り返る吉田さん。平和案内人として原爆資料館などを案内しています。被爆者の故吉田勝次さんの体験をまとめた紙芝居を見て、この出来事を忘れてはいけないと活動をスタート。被爆体験記の朗読ボランティアにも参加しています。全国から来られる方々との触れ合いが財産と吉田さん。子どもから戦争を体験した年配の方まで丁寧に語りかけます。被爆体験がないので、その状況を話すことはできません。自分なりの言葉で原爆について話すことで何かを感じてもらい、平和を考えるきっかけとなればと話します。平和の原点は人、人間の痛みがわかる心を持つことです。故吉田勝次さんがよく言っていた言葉を思い返しながら、今日も優しく平和を考えるきっかけづくりをお手伝いしています。写真、子どもたちに原爆資料の説明をする吉田さん。写真終わり。常駐ガイド、毎日10時から16時、場所原爆資料館エントランス。予約ガイド、日めぐり、日めぐり、日は記念日の日、資料館予約、事前に申し込みが必要です。問い合わせ、長崎平和推進協会、電話 844-9922。 常駐ガイド、 毎日10時から16時、場所、原爆資料館エントランス。予約ガイド、日めぐり、日めぐり、日は記念碑の日、資料館予約、事前に申し込みが必要です。問い合わせ、長崎平和推進協会、電話 844-9922。みんなの平和、あなたにとって平和とは、あなたにとっての平和を自分の言葉で書いてみよう。ページ下半分に白紙のスケッチブックがあります。8ページ、9ページでご紹介した3人と、長崎平和特派員の木下信義さん、今年7月新たに長崎平和特派員に認定が自分の言葉を書いています。幸せの木の土壌、木は樹木の樹、平和案内人吉田優子さん、相手の心を思うこと、長崎ユース代表団河野隼人さん、明日へ導く創造力、物を作り出す力、長崎ユース代表団秀総一郎さん、つながりの文字の上下に丸で囲んだ価値観、心、人、文化と書かれています。